はい、それではここからは前回配信から2週間の間に鉄平と文雄が手に入れた面白い情報を配信、共有する週刊 JOBBB ニュースの第454号、
はい、
ということで、まず私鉄平ですね、
はい、どうぞどうぞ。
まあ、これ2週間に1回ぐらいこちらもね、あのいつもチェックしてるんですけど、この本局の1階、はい、まあ、本局ってこれアパートにあるんですけど、 そのアパート、
50なんでんのね、
そうなんですよ、はい、2週間に1回、
はい、
あのまあ、資源ゴミの日っていうのがあって、古紙回収っていうんですかね、
はい、
あの新聞紙とか、
はい、
まあ、段ボールとか ねそういうのをですね、
衣服もありますね、
そうですね、うん、ここのアパートの1階の広場に皆さん置いて、うん、
はい、
でそれをまあ業者の方が回収しに来てくれるっていうね、
はい、
ことがまあ2週間に1回あるんですけど、
はい、
まあ、その中で新聞をですね、私いつもチェックしてまして、はいはい、まあ、よくラジオとかでね、朝刊チェックとかありますけど、はい、まあ、僕の場合は別に朝刊とか夕刊とかどうでもいいんで、まあ、2週間に1回だけですよ、
はい、まあ、
チェックして、で、まあ、いつも僕は毎日新聞をね、
うん、
ゲットしたいんですけど、
はいはい、
だから最近ね、毎日新聞の人ちょっとどっか行ったか、もしくは新しく新聞取り直したか、もしくはそのどちらでもない、もう新聞やめたか、
うん、
で毎日新聞が見当たらないんで、
ちょっと毎日暗いですね、
はい、
そういう意味では。
で、うん、まあちょっと最近この腰回収ボラボラ休んでたんですけど、今日ね、
うん、
まあ久しぶりにちょっとラジオもあるし、
はい、
ちょっとチェックしたらですね、まあ、で読売新聞が、読売新聞がありまして、
うん、なるほど、
まああのね、ジャイアンツも優勝したことやし、
ああほんまやね、
全然実は関係ないんですけど、はいはい、ちょっと読売新聞久しぶりに、うん、まあ、いただこうかなと思って、うん、
以前僕も撮ってましたよこれ。
そうなんですよ、うん、
以前撮ってました、はい、なかなか面白い新聞でね、
はい、持ち主の方には全く許可は得ておりませんが、
まあ、これはどうせ資源になるもんやから ねちょっと間にてっぺが入って
でまた
金払わんとお前が入って
また2週間後にこれ出しますんで、
う
ん
う
ん、
これお前とこもこれね、あの資源出してるわけやから、
はい、あ、そうそう、僕ねこれ家持って帰って、う
ん、家族も呼んどんのか。
いや家族は呼んでないですね、はい、あの料理の天ぷらの時の下に引く紙に使ったりとか、
そうですか、
あとはあの今インコ飼ってるんで、
あ、
まあ、インコちゃん の、
はい、
あの家の下にこうね、
はいはいはい、
こう引く
読売新聞は、
そう、うんこ紙として使わせていただきます。別に読売新聞やからじゃなくて、あ、毎日の時もそうしてたんですけどね、はい、まあ、そんなあの、まあ、背景がありましてですね、
はいはい、まあ、要はリサイクルしてるわけ。
そうです、
新聞の、ね、記事も含めてね、
はい、そうですね、
紙だけと違って紙もリサイクル、はい、記事もリサイクル、
はい、読売新聞を、まあ、こんな感じで今持ってきまして、
はい、割と少ない、それ1ヶ月、あ、1週間2週間分か、
そんなもんです ね
9
月のね、
あ、
中旬から、あ、今僕らこれ10月10日にあの配信というか、
いやいや
収録してるんですけど、まあ、10月9日ぐらいまでの新聞が、
なんかおると1ヶ月分が入りました。読売新聞さんがくれはったよね、それ取ってる
人
ね。
いや、これはね、
新聞収納袋って書いてある。
これはまた別の袋ですね。
あ、そうか、
はい、まあ、もしかしたら今各社大体同じ袋を配ってるんかもしれないですけど、これはちなみにあの朝日新聞の配達員の方からいただいた袋です。その袋に読売新聞を入れて
複雑やな、
今スタジオに持ってきております。
ああ、それはうちのも
とも と、あ、そうです、この JOBBB 本局で朝日新聞撮ってるんで、まあ、ちょっと細かい話言いすぎて須田さんも寝てるかもしれないんですけど、はい、まあ、そんなことでですね、読売新聞さんの記事をちょっとパラパラとめくってたらですね、
うんうん、
こんな面白い記事が出てきまして、これですね、10月2日水曜日、
10月の2日かい、
はい、2024年朝刊のですね、
うん、
15ページにですね、暮らしというコーナーがございまして、その暮らしの中に、
うんうん、
僕の気を引く記事がございまして、タイトル読みましょう。お酒と正しく付き合うには、
お酒、
はい、
あんまり僕ら関係ない話やな、はい、
でね、なんで僕この記事、うん、気になったかっていうと、まあ、井上大輔さんという記者の方の記事なんですけど、多分この方が撮影された、うん、あ、違うな、これは別会社の提供の写真が載ってて、なんかこの眼鏡かけてるキャップかぶった男性の方が、
おー、飲んどるな、
はい、おもろい形のグラスで、多分これビールなんですけど、
う
ん、ビールを飲んでるんですけど、
ちょっと分かりにくい写真やね、
はい、いや、そんなことない
じゃん、俺が目悪いから、
そうや、もうな、うん、あの、あんま批判せんといて、これ俺らか、俺勝手にこれ井上さんの記事言ってるだけやから。でね、これなんでこれが面白いかっていうと、グラスって普通筒型じゃないですか。このビールグラスね、真ん中がね、ボトルネックみたいにこう狭くなってるんですよ。
これ砂時計やん、これ。
そうなんですよ。で、砂時計型のビールグラスって何やと思って、 まあ、それが気になって、あと僕、ね、酒に関して結構興味あることいっぱいあるんで、まあ、そういうことで、うん、ちょっとこの記事をですね、うん、読んでみたらですね、すごい面白いことが
分
かりまして、まずこの砂時計型のグラスなんやって、うん、ちょっとこれからまず言いますね。
それ知りたいね。
これね、ゆっくりビアグラスってい
う
グラスとか入れ物で、要は、うん、わざと飲みにくくしてですね、うん、飲み終わるまでの時間を稼ぐと、
うん、うわすごいな。
でこれはね、スロードリンクっていう、まあ、概念に起因してると、
あそう
この記事には書いてたと。
なるほど、そういうような運動というか、はい、そういう、まあ、動きがあるわけ、
ね、そうですね。で、まあ、このグラスに関してはですね、クラフトビールを、ちょっとこれ、井上さんの記事を引用させていただきます、はい、クラフトビールを製造販売するヤッホーブルーイングは、飲みにくいゆっくりビアグラスを開発した。砂時計のように中央部分がくびれているのが特徴。飲み終わるまでに通常のグラスの3倍の時間がかかり、過剰な飲酒を、まあ、酒を飲むことを抑制する効果を期待できるというと。
それは少し面白い発想やね。
はい、350ml 入りのグラス、
そう
ゆっくりビアグラス、
これで売ってるわけやね。
売ってるんですかね、これ開発って書いてるんで売ってないかもしれないですね。
まあ、考えてるってい
う、もしかしたらその卸してる小売店とかに配ってるグラスかもしれないですし、まあまあ、ちょっとそこはよくわからないんですけど、で、まあ、この記事の大まかなこう趣旨としてはですね、まあ、あのお酒と、まあ、正しく付き合うにはどうしたらいいかっていうことをいろいろ書いてまして、う
ん、真面目な記事、
まあ、飲まれる方も飲まれない方も両方の意見が書いてたんですけど、まあ、この中で僕がちょっと気になったのはこのゆっくりビアグラスだけじゃなくてですね、もう一個、あ、こんな言葉初めて知ったなっていうことでですね、出てきましたらね、
何やろ
う、ソバーキュリアスという、
ソバーキュリアス、
ソバーですね、
ソバーですか、
ソバーキュリアスという生活スタイル、まあ、言葉ですね。
知らんな。
でこれカタカナで書いてるんで、うん、まあ、多分これ英語なんですよね、ソバーキュリアスって。で、まあ、ここからちょっと記事離れてですね、あのウィキペディアいつもお世話になっておりますけど、インターネットの電子辞書みたいなやつなんですけど、ウィキペディアで調べてみましたらですね、ソバーは英語でシラフという意味らしいです。
あ、そう、
まあ、要はあのアルコールに関して言えば酔ってないってことですよね。ソバ、はい、ソバ、いや、まあ、入れても酔わない人もいますから、うう、要はアルコールで酔わないってことですね。シラフ、
はいはい、
でキュリアスは好奇心旺盛なという、まあ、形容詞ですかね。まあ、シラフは名詞、ソバは名詞ですよね。要は、どういうことかというとですね、イギリスのジャーナリストの方が書いた本のタイトルがこのソバーキュリアスっていうものやったらしいです、
ね、
はい、で2021年に日本語訳が出たらしいんですけど、うん、まあ、その日本語訳、永井さんという方が訳されたらしいんですけど、その本のですね34ページにですね、うん、こんなことが、まあ、その永井さんが訳された言葉が書いてると、
う
ん、ソバキュリとは、これちょっと訳してはりませんね、わざとね、はいはい、ソバキュリとは酒に関する疑問をできるだけ正直に好奇心（キュリアス）を持って考えることだという定義がされております。
はいはいはい、
まあ、ちょっと何のことかよく、まあ、皆さんも僕もちょっとよく分からなかったんですが、あのウィキペディアのソバキュリアスの定義を見たらなんとなくこの意味分かったんですけど、うん、こんなこと書いてました。支配的な飲酒文化にただ従うのではなく、飲酒へのあらゆる衝動、誘い、期待に対して疑問を持ったり、アルコールとの関係を問い直したりすることを指す。分かります？
うん、分かった分かった。
飲酒量を減らす、うん、または全く飲酒しないことを個人のライフスタイルとして選択することを含むと。
なるほど。
いうことでございます。
まあ、ちょっと断酒会的な。
断酒じゃなくてね、どっちかというと減酒系ですね。
うん、
あの酒を減らすという考え方というか。うんうんうん、でさらに言うと全く飲まない、うん、断酒っていうのはすで、うん、に飲んでる人が、まあ、酒、まあ、特にアルコール依存的な考え方ですよね。アルコール依存症の人がすで、うん、まあ、にもう病気になってて、でその人が そのアルコール依存から逃れるために断酒、うんうん、それっていうのはまあ基本的な断酒の、うんまあ、定義というか、うん、あの認識かなと思うんですけど、うんうん、このソバーキュリアスっていう考え方は、うんうん、その依存症には使えないらしいです、ね、あそう依存症の方はもうそもそも厳酒であろうがあの、まあ、その考えるであろうがそれができないからまあ依存症になってるわけで、まあまあ、アルコール依存症の人に関してはもう断酒しかないっていうので、うん、ソバキュリはそこには関係ない うん、そこに至るまでの人とか、うん、もしくはもう生涯アルコールを飲まない人たちが、まあ、こういうソバキュリアスっていう考え方を持ってるっていうことらしいんですよ、ね。
まあ、まあアルコールに支配されへんとは
そういうことです。
いうことやな。
はい。
なるほど。
まあ、その言葉をですね、今初めてこの読売新聞でこの収録前にですね、ちょっと知ることができて、でちょこっとウィキペディアで調べてみますと、まあ、あのそんな定義がありました。でここで注目すべきはですね。あのまあ、ソバキュリっていう考え方も、まあ、僕らもずっと言ってましたし、文雄君は初代ソバキュリかもしれないですけど、ね、はい、あの僕もソバキュリ賛成ですし、まあ、これからソバキュリがもっと広がったらいいなと思ってるんですが、ただ面白かったのがですね、この読売新聞の井上さんがですね、取材してるのがですね、キリンホールディングスによる適正飲酒セミナーなんですよ。
ああそんなんが
要は、うん、キリンホールディングスってどっちかって言ったらアルコール売れてほしい方の
推進者や
メーカーじゃないですか、
うん、どっちか言うかそれですよ、
ね、はい、うん、そこがですねこの適正飲酒セミナーっていうことを開催していることも意外でしたし、まあ、このソバキュリなんていう考え方はお酒メーカーとしては酒造メーカーとしては、うん、まあ、どっちかって言ったら今まで敵対視してきた考え方じゃないかなと、
まあ、難しい
と
好ましからざるっていうのか
な、そうなんです
よ、そういう言葉あるわね、
そうなんですよ、うんうん、そう思ってたのがですね、あの、まあ、この記事の中にちょっと僕全部ちゃんと読んでないんですが、うんうん、まあ、そういうそのキリンホールディングスさんとかが関係している記事の中に、まあ、アサヒビールもこれ今よく見たら書いてます ね、
あね、
あの多分これ取材されたと思うんですけど、
各社やらってんよね、
はい、で博報堂の方もちょっと出てますが、このソバキュリっていう、まあ、さっきも言いました酒造メーカーとしてはちょっとあんまり好ましくない、ね、
うん、
この意識生活スタイル概念をですね、その、まあ、この記事の中にこう織り込められた、まあ、多分この記事多分キリンの方も朝日の方もちゃんと、ね、こう見てるはずなんですね、これ発行する前これでいいですかって多分井上さん聞いてると思いますし、まあ、そんな中で許されたっていうのは、はい、この酒造メーカーとか、ね、販売会社とかもやっぱだんだん意識変わってきたなっていう、
まあね、
そばきゅりとか、うん、そういうことに対して
まあまあタバコがそうやったもんね、
うんうんうん、タバコはもうすでにもう、うん、喫煙権自体が否定されつつありますから、まあ そうですね、まあ、そこに、
まあ、未来の姿や、ね、
そうですね、
お酒のね、
そうですね、うん、だからお酒はそのタバコの今の姿を惨状を見て、
うん、
これじゃあかんということで、うん、まあ、あの自主規制というか始めたのかなと、
先見らはったよね、
そうですね、
手つけとないとこやろ
う
けどね、
そうですね、うん、まあ、この記事結構面白かったんで、あ、そうや
ね、
はい、うん、まあ、井上さんありがとうございました、うんうん、あと読売新聞なかなかいい記事かなと、
あ、一言言うて、
はい、どうぞ、
でそれでね、まあ、結構僕は、はい、まあ、未だにうちの大きなテレビもあるし、
はい、
まあ、テレビを、まあ、それなりに楽しんでるタイプだよね、
あ、そばきりじゃなくてテレビを適正に楽しんでるんです
でその中でね、
はい、
まあ本当にお酒飲むシーンがね、
はいはい、
あれだけよう出てくるなというぐらいテレビ出てきてるね、
あ、なるほどね、
あれはどうやろうな、この頃ニュース的な番組の中でもね、
はい、
キャスターの人が飲んでるし、まあ、ドラマなんかあれがなかったら泣いてたりですね、
うんうん、
よ、特にまあ公共放送さんは僕そういう、まあ、あんま公共放送さん以外見てない
こともあんねんけど、あの NHK ってやつでしょ、
NHK って
日本放送協会、
まあ、アコさんの 番組でそういうのがですね、
はい、
目立ってきてるし、まあ、タレントさんでもなんかこうねそういう、はい、列車の番組なんかでもね、
うんうん、
列車と酒との関係みたいもんでね、
あ、
うん、まあ、誰とは言いませんけどそんなの作ったりね、なんであれだけお酒にね関係することばっかりを出しはるんかいなというね、
あ、
まあそれはたまにはええやからね、そばきゅうりぐらいはまあええんかわからんそれ僕はそれも、まあ、あんまり良くないと思ってるんですけどもいや本当にね、 あの辺のそのまあ、特に NHK さんの番組でそれが多いなと思ってね、まあ、
それ僕わかるんですよ、なんで NHK で多いかっていうと、う、 NHK の視聴者層を考えたら答え出てくるんですよね、要は高齢者です
、うん、まあそうかな、
まあ、60歳以上の、
うん、まあまあ俺は85やからな、
はい、うん、高齢者が主なターゲットなんでその世代の人って、
うん、
多分このそばきゅりっていう考え方を、
うん、
持ってない人が多いんですよ、
あ、そうかな、
で生活の中に、
うん、
まあ、アルハラが当たり前に存在してた世代なんで、うんうんうん、そういう世代にとってはやっぱアルコールってねなくてはならないものなんですよね、うんうん、でウィキペディアにも書いてたんですけど、そのソバキュリっていう考え方が、まあ、こうやって社会に出てくるようになったのって、うんうん、ミレニアム世代とか Z 世代かららしいんですよ、ね、だから要は今僕44なんですけど、僕よりももっと若い世代からソバキュリが出てきたんですよね。まあそれはあの要は僕ら世代もそういうそのアルハラの世代で生きてきて、僕はアルコール否定派なんで、まあそういうこといろいろラジオとか YouTube で言ってて、まあそれからまあミレニアムに行って、でさらにミレニアムから Z 世代、まあ20代とか30代前半ぐらいの方なんですかね。
そういう人はテレビを見ない。
そうなんですよ。だから逆にそれ以外の60歳とかぐらい、まあ60歳ってのは今僕勝手に言った話で、もっと若い人ももちろんテレビ見てるけど、テレビの世代の大半が高齢者なんですよ。で高齢者は酒なしの人生考えられないんですよ。だから、うん、テレビに飲酒がよく出てくるんですよ。それはもうめちゃくちゃ簡単な答えですけどね、僕からしたら。
なるほどね、はい、まあ、まあ、そういうことでしょう。とにかく、まあ、うん、あくまでそうやけど酒を使わんとね、はい、番組ができひんかという、その
だから制作者も、
ドラマとかあんなについてもやね、
制作者もタレントも出演者も、あのその幹部も全員ね、アルコールに頭を侵されてるんですよ、うん、まあ、かわいそうですけど。
なるほど、まあ、そうやね、はい、まあまあ、いや、それをいつも感じてることでね、うん、まあ、僕はそういう番組は消すようにしてるんです
けど消すっていうのは、その物理的に消すというか、うん、まあ、電源機を見ようにしてるってことです。別に文雄君なんかね、独裁者じゃないですから、いやいや、そうそう、消せないですから、ね、
いやいや、消せたら消したい。いや、そういう独裁者になりたい。
知事選今度あるんで、うん、いやいや、隣の県で立候補してください。
いや、ほんまやな、それがやりたいぐらいですけどね。大体友達の 2,3 人がね、あ、もうアルコールにやられて本当に気の毒やった。
まあ、僕らのリスナーさんでもね、そういうその依存症の方で病院か通ってる方とか、あとは僕の YouTube の知り合いの方で、あの兵庫県の断酒会に入って1年間断酒成功した方とか僕知ってるんですけど、やっぱそういう人らの話聞いてたら結構悲惨ですよね。
もう夜中晩電話してきたりしてね、まあその方はまあこの頃ちょっと電話ないから、もうひょっとしたら向こう行かはったんかもしれない。家族、まあ本当に大変ね、これね。
今ね、男性の平均寿命は81歳で、女性が87か8ぐらいなんですけど、あの僕サザエさんね、文雄君が昔買ったやつ漫画がよく読んでるんですけど、まあ、50年か60年ぐらい前の、うん、多分漫画やと思うんですけど、うん、そのサザエさんの時のね、男性の平均寿命がね、うん、なんか61、まあ、で女性が71で、それでその登場人物が震え上がる、あ、意地悪ばあさんか、まあ、同じ長谷川真知子さんの漫画なんですけど、うんうんうんうん、震え上がる、要は平均寿命こんな伸びたんや、けど今から考えたら、うん、60?70?、うん、じゃないですか。今だってさっき言いました、女性87、男性81ですよ。そうそう、それはやっぱりこの、まあ、ソバキュリっていう考え方が出てきたっていうこともちょっと関係してるのかなとか思ったりとか、
タバコの方がね、
あ、タバコはそうです、タバコも、まあ、そばは関係ないけどね、なんとかキュリーとかあるんかもしれないですけどね、
明らかに毒やからね、あれは。
そうですね、うん、まあ、テレビの NHK、う
ん、まにね、
アルコールシーンが多いのは、
タバコのシーンもいまだに、はい、時々出てきたりしてね。
タバコってある？
いや、まあ、あの
俺映画ぐらいでしょ、タバコ見えへんけどな。
なんかちょっとあのね、あの連続ドラマっていうのが、まあ、そんなのがよう出るね、あれね。
連続ドラマ。
あのこの前は、まあ、まあ真面目なというか法廷の問題やったからね、あんまり出へんかった。
女性の裁判官、裁判、あ、裁判官じゃなくて、あの弁護士か。
前の前とかがもうタバコはあんまり出なかったけど、
酒ちゃう、
酒はもうとにかくなんか問題は全部酒で解決してたというね、
世代ですよ。だから、まあ、ちょこういう言い方はすごい雑な言い方になりますけど、文雄君世代とかよっちゃん世代とか、まあ、さらに今の60歳世代がこの世からいなくなった時がもうそばきゅりですよ。そばきゅりの世代になりますよ。
なるほど。
僕は今から予言しますんで、
予言、お前予言、
2024年10月10日木曜日11時51分28秒千日を JOBB 本局で予言いたします。30年後の未来の皆さん、覚えておいてください。
まあまあそんなとこか
そうですね、
でもまあね、冗談も含めていろんなこと申し上げましたが、はい、本当もう少しテレビ関係の方、特に NHK さん考えてほしいなと思いますよ ね、
そうですね。
やっぱり食べるのは別番組の中でいいけど、あまりに飲まれるとですね、もうちょっとやめようと努力して必死でやってる人もあんねやから、そうです、ね、ああいう人はそういうことに啓発されるんですよ、
うんうん、触発ですかね、
触発されるんですよ、ね、その辺考えてあげてほしいと思います、
ね、お願いいたします、
はい、よろしくお願いします。
あと読売新聞さんもありがとうございます。
あ、本当ですね、井上さんご苦労さんでございました、はい
は
い、
他はですね、まあ、ちょっと硬い話が続くんですけど、ふみおくんがですね、あれ10月8日かな、
6日中違ったか8日やったかな、
はい、ちょっと日にち忘れましたけど、う
んうん、日曜日やったわ要は、
はい、うん、あの、まあ、我々のこの本局のある千里中央、
はい、
の
大阪府豊中市です、
はいはい、のですね、地区活性化基本計画っていうですね、説明会に
そう
傍聴しに行ったんですよね。
そうですね、珍しいですね、
珍しいな、
日曜日のしかも飯食う時間にね、
はい、
まあ、それ
だ10月6日じゃないでしょ、
中華中華中華
だってこの日は京都行った日ですよ。
ああそうか、
そんな京都行った日に、
おいけんな、
だからね、多分ね10月8日の火曜日じゃないかなと、うん、
ああ
書いてますよ、ここに10月8日の火曜日って。
あ、そうか、あのな、ちょっと見とけお前も、
え、なんで、
いやいや
俺のせいか俺のせいか前は、いやいや、とりあえず火曜日です。
あ、そうやね、コラボ2回集会室と書いてある
わ
な、
はい、
う
ん、夜ですよね、
夜やった、
6時ぐらいでしたっけ、
6時から7時の1時間やったんやけども、質問がたくさん出たということで、
はい、
7時半ぐらいまでまだありそうやったけども、強引に切ってしまいましたけどね。
あ、切ったんです、まだあるのに。
まだありそうでした。
あ、まあまあいろんな、ね、うん、事情があった、
まあ、都合悪いことがあったんでしょ
う、まあ、いやというかあれでしょ、単に何時までしか帰れないっていう、うん、
まあ、それも
会場の都合もあったかもしれないですけど、うんうん、まあまあ、それに行きまして、うん、まあ、要はどういう話でした、ちょっと簡単にまとめてほしいんですけど、
要は、まあ、この千里地区というのは万博、大阪万博の時にできて、
はい、
で一応、まあ、なんとか、まあ、万博系列の文化みたいなものの発信基地やったと、
はい、
まあ、日本のそういうことに貢献してきたと、それの発信の拠点の一つがこの千里中央地区という僕らが住んでるとこやったんですよね、
はい、この、ね、アパートのあるところですよね。
そうなんですよね、それが、まあ、アパート、このアパートも含めて、
はい、
商店街も含めて、また娯楽センターみたいなものも含めて50年を越して、うん、
はい、
もうかなり老朽化してるわけですよ、いわゆるね、うんうんうん、それをなんとかせなあかんということと同時に、
うん、
まあ、千里中央の近くにもそういう文化発信みたいなところがたくさん出てきてですね、はい、それらの力がかなり出てきたと、
うんうん、
近隣市町村も含めて、
うんうん、
だから豊中市としてはこの千里中央地区が老化してきたのをなんとか、まあね、
うん、
老化を止めてもっぺん新しく、この辺のあたりの北摂文化みたいなものを中心地にしたいということで、千里中央地区活性化基本計画っていうのを立てはった。
あ、なるほどね。
で、それについて、まあ、いろいろやってきはってんけども、
はい、
やっぱりこの辺で説明もしとかんと勝手にやってるとか、
うんうん、
まあ、地域の住民の方でも、まあ、特定の人しか知らないとか言われるのが嫌やったんでしょうね、うんうん、で、まあ、最近、まあ、何ちゅうかこの近くにある集会所のコラボというところを使ってですね、
はい、
まあ、計画を一般の人にも広めたいということで、うんうん、この時も3回やったんです。
お、
で1回目が50人で切ってたらですね、
もうすでに終わったんですよね、1回目
は。1回目終わりました、
はい、
1回目が50人で切ってたら、
はい、定員50名やったってことです。
それもう入りきらんようになって、
はい、
で次も50名で切るつもり
は
80名にしたと。
あ、で2回目ももうすでに終わってる。
終わった。で僕が行ったのは3回目でした。
あ、じゃあもう最後やったんですね。
最後やったんですね。その時はね、僕一番前の席で座ってたからねまあ、あの本当記者会見の癖がついて俺前の方行くのが好きやから、
それだいぶ早う会場入りした、
まあ、もう25分ぐらい先に行っても入れんといかんからね。
それあの俺の、ね、京都レーンじゃないけどもう先頭に行きたかったんやな。
先頭に行きたかった。先頭に行きたかったらどんな人がどういう役割でだね、どの辺の熱意を持ってやね、市役所の人ですよ。
いやけどそういうのってね、文雄君ね、ほんま後ろ行った
らいいんですよ。ああ、まあ、
あの新聞記者の方とかもね、結構わざと後ろ行って会場の雰囲気見たりとかする人もいるらしいですね、
うん、僕は会場よりもこの際どういう、あの豊中市の態度が見たかったんでね。
お、態度が
ね、まあ、唾のかかりのところでいたので
砂かぶりです。
砂かぶりでおったんで下の方がどうなったかとか
豊中場所
何人が入れなかったのかですね、
はいはいはい、
あるいはもうちょっと余裕があったのか、もう僕の、まあ、カッと見た範囲ではもう満員80人超してた感じがしたんですよ ね、
そ う、 ですね、
まあ、そういう中で、
はいはい、
まあ、始まったわけです。
始まりました。
うん、まあ、簡単にもう時間だいぶ あれ今日しつこやってますけども、
はい、
言いますと要は、
はい、
あの豊中市としてはですね、
はい、
まあ、本気度みたいなものが全然なかったね。
おお、そうですか。
というのはね、おあ、まあ、あのこの仙町地区っていうのは豊中市はもちろんやってるエリア、まあ、やってる
豊中市に属してるんですよね。
属してるエリアもあるんだけど、
大阪府豊中市ですから。
そうそう、その中でも特にやっぱり民間のね、
はい、
まあ、いわゆる阪急電車さんとか、
はいはい、
北九州さんとか、まあ、そんな方が持ってはるところが多いわけですよね、
はいはいは
い、そういうとこがやっぱり特にセルシーというのがもう廃墟みたいになってまして、そういうとこと、まあ、いわばあを開発するような気持ちでやらないかんねんけども、そういう手のつけにくいところには全然手をつけずにですね、
はいはい、
もう本当に豊中市のエリアみたいもまあこちょこちょこっちに行ってバスをここ持ってくるとか公園をどうするとかいろんなことばっかりに、
うん、
まあ、指示をしててですね、
うん、
まあ、特にそういうことについてはもうこれその点この千里町に住んでるもんにしてみたらあんまり関係ないことなんですよね。
あ、なるほど。
まあ、ここあの通勤経路に使ってはる人とかにはまああるし、うん、ドライバーの方にも関係あるんやけども、
うんうん、
その方面ばっかりはね、まあ、いわば動かしみたいもんで、ここに動かしたらちょっとここがすくとか、
うん、
交通事故が減るとかいうようなことばっかりのプランでね、ここに住んでるもんが実際そういう文化発信みたいなものに参加できるような夢もなければ、
うん、
希望もなければ面白さもないというね、
うん、
まあ、まるでこの言うてみたらこう設計図を見せてもうただけで、
うん、
しかもこう空白がいっぱい空いてる、
あ、黒塗りみたいなところ、
黒塗り地が、まあ、大きいところには、
はい、
まあ、話をつけずに、
あ、
自分のとこだけのことを、まあ、綿密、しかし、まあ、その綿密さは かなり勉強してある感じがして、
ね、あ、そうなんですか。
ようやってある気持ちもあってんけども、それはまあ、だから今回来たあの役人の方だけと違ってもっと大きな、
うん、
あの市長から始まってそういう考えがあると思うんやけども、それをやってはんねんけども、聞いた感じとしてはしらけるばっかりでですね、一番肝心のハートもなければ、ね、喜びもなければ夢もないというね、並べ替えだけをうまいことやったっていう、
あ、
でこれがちょっとこうしたらどうですか言ったらパッとそれ反応するぐらいのものすごい勉強してはったこと、うん、勉強してはったけど、一番肝心のこの街の喜びっていうのが生んでるものの、ね、やっぱりこう文化発信なら発信するだけの魅力っていうものが出なあかんみたいな、その魅力についてはですね、ほとんど追求がなかったっていうのがね、大変残念なことで、
なるほど。
僕もまあこんなこと言いながら本当に忙しい忙しいの生活で自分の住んでる町のことにあんまり大して興味もなかったんやけども、
うん、
まあまあ85になってぼちぼちそういうこともちょっと興味持った方がいいかいなっていうこともあって出たんですけどね、
うん、
まあもともとからもっと早くから出といたらよかったなっていう反
省は、まあまあけど出た時がスタートですからね。
まあそうです、そうですね、
まあ、出るだけすごいと思いますよ、
うん、まあ、
そういうこと、そんなこと出ないで一生終える人もまあいっぱいいますし、
いや、
まあ、そういう人はそういう人は別に、ね、うん、そうそう、いいんですけど、
まあそうですね、まあ、
やっぱり何でもこう足突っ込むまでが、
うん、
まあ、時間かかって足突っ込んだら結構、ね、おもろいことになるんちゃうかなと、
まあ、この言い方したらまあ平凡な言い方になると思うけど、もう10年20年前に突っ込んでたらよかったなと思った
けど、ね、あ、けどまあそんなに食いてももうしょうがない
ですね、
ま
あ、体力的に限界があるからね、どんどんやっていくわけにいかんですけど、うん、ただまあ僕は僕なりの力でね、
うん、
まあ、この番組この計画をもう少しハートの入るものにしていきたいなというか、これは参加したいなと思ってますので、
うんうんうん、
また以後そんな話、
あ、そうですね、
この番組でも続けさせてもらいたいなと思っております。やっぱハートがなきゃ、希望がなければ、面白さがなければ何もできませんよね。
どっかの知事みたいですよね。
あ、ほんまに、
要は法律やなんや問題ない言ってるけど、うん、じゃああんたは人としてどうなんやっていう部分が、
そういう意味でかい、
全く欠けてて、
うん、
要はこれも同じことでしょ、要は人としての部分が欠けてるんで、法律的に OK やとか、
まあ、
条例的にこれはいけるとか、
役人の方はしんどいと思う、しんどいけども、やっぱりそこをやっぱりね、市長とか知事とかそれこそ国がですね、
そうですよ、
もっとやれるような、本当はハートなんやで、ハートした人は動かへんねという魅力がないことを何歩やったところでね、並び替えにしす
ぎない、まあ、学歴で試験で、
うん、
人を選ぶことの限界が今来てるってどこ、まあ、東京大学京都大学、まあ、関係ないですからね。
まあね、残念ながら、ね、
悪いことやってるのは東京大学のやつばっかじゃないですか皆さん見てください、あの国会議員の出身大学を、
ね、
見てください、本当に、
まあそんなところでございます、まああまりやってますとね、
そうですね、
反社会的な番組と思われて、
あ、僕ら あれですからね、まあ、忖度してないですからね、思ったこと言ってるだけですから、
個人の意見です、これは、
いや、もう個人の意見が国の意見作るんですよ、
まあ、あのそういうこと
です、あの地も積もれば山となる、地がなければ山もないんですから、まあ、
そうですね、
だから個人の意見大事ですよ、
まあ、そういう意味でまたこれもこれ以上言いませんけど、はい、今回選挙は皆さん行きましょうね
選挙で思い出した、
はい、
なんかお祭りが中止になるって書いてましたね、 選挙があるから、あんなんええの、うん、選挙よりお祭りの方が大事ちゃうと思ったけど、
いやいややっぱり選挙ですよ今大事なのは。
あ、そうですか。
やっぱりまあね、まあ、どことは言いませんが行きましょう皆さん。
あそうですね。で一応あの白票じゃなくて何か書いてくださいね、
まあ、白票でもいいです。
いや白票はね、ふみ君ダメらしいです。白票は、うんうん、あの要はなんか投票率に入らないんかな、
うんうん、
だから白票じゃなくて、うんうん、なんか書いてください人の名前を、
まあ、やっぱ会場行くことが大事だと思う。
いやいやけどね、それはね、あの、うん、為政者としては都合のいい考え方でやっぱ書かなダメらしいですね、うんうん、白票はダメらしいです。だからなんか書いてください、
ね、
あだからそれがあの人の名前じゃなくてもいいんですけど、なんか書いた方が多分ね、ああの、うんまあ、それこそ、ね、選挙のなんか誰かの心打つかもしれないじゃないですか。白票はやめといた方がいいらしいです、
ね、
皆さん、はい
まあ
はい、
あの自分の心も打ちたいもんですからね。
そうです
ね。それは、まあ、行動考えていきましょうね、
はいまあ、他にもねちょっといろいろあるんですけど、
ま
あ、
やめときましょう、は
い、あのまた次週以降、うん、次回以降に持ち越しということで、
は
い、
僕もちょっと追求してみたいと思います、
はい